2024年9月28日の暗号通貨勉強会始めたいと思います。いつも通り、東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通りブログを読み上げながら話をしますので、よろしかったらブログも見てください。GU.net に行ってですね、ポッドキャストというところに行って、今回は暗号通貨勉強会、米国金利引き下げなどというタイトルの、エントリーになります。それでは読み上げていきたいと思います。米連邦準備制度理事会、FRB ですね、が9月18日に政策金利を0.5%引き下げ。で、これを受けてビットコインをはじめとする暗号通貨価格が上昇しています。結構上がりましたよね。
そうです
そう
ね。
でもないですか？なん
どう、
か
まあ、
同時に円が高くなったのか。
それもあるかもしれないですね。
なんか相殺されてしまってる感じですかね。
なんか、すごい上がったという感じもしないけど、下がったという感じもしないっていうのは、まさにそれです
なるほど。
ね。なん
円
と
ド
な
ル。
くですけど、あれですね、イーサリアムの上がり幅が最近、一瞬でかくなった気がしますけどね。
そうです
ビッ
か。
トコインよりも、なんとなく。あ、ちょっと遅れてきたのかもしれないですけど。なんかビットコインだけバーッと上がって、なんかイーサリアム伸び悩んでたなと思ったら、イーサリアムがドンってきたみたいな。まあ、いつものことかっていう感じですけど。
まあでも、なんかイーサリアムもできればさっさと5000ドルぐらいになってほしいですよね、少なくとも。
そうですね。過去最高を更新してほしい感じがしますね。
これまでのオールタイムハイで4500ドルぐらいでしたっけ？
そこまで言ってましたっけ？
言ってた気が
じゃあ、
します。
5000に行けばっていう感じですね。
そうですね。5000ぐらいいかないと、なんか。
まあ、5000に迫ったときはありますね。4800まで行ったことあります。
あ、4800ですか。やっぱりじゃあ5000までいかないとオールタイムハイにならないんですね。2690とかですから、まだまだ先は長いですね。
まあ、でも上がっているのは全体的にいいことですよね。
そうですね。
あんまりなんか大統領選がとか言ってましたけど、それと関係なくいろんな要因で結局上がっていくって感じですね。
金利引き下げが大きい気はします。株もすごい上がったし、それで。
まあ確かにリスク資産にまた流れてきてるってことですかね。
そうですね。0.5%でみんなよくこんなに動くよなと思うんですけど、まあ、0.5%大きいってことですね。
そうですね。まあ、昨日、石破さんが 首相になったことで、首相じゃない、総裁選か。日本は円高になって、日経平均下がりましたけどね。
それなん
民
かショ
宿。
ックですよね、本人にしてみれば。
いやー、だから、なんですかね、法人税上げるとか、なんか、金融課税するとかって先に言っちゃってたんで。まあ、急落しましたけど、まあ、前回、岸田さんの時もそれがあって、みんなそこ凍結されたんで、まあ、何もやらないんじゃないですか。
どういう評判の人なんですか、石破さんって。
いやー、それは近さんおかしいんじゃないですかって気がします
いや
け
いや、
ど、
全然知らないです。
大盤はだから、まあ、よく言われるのはオタクっていう、なんですか、軍事オタクとか。まあ、実際なんかこう、プラモデル好きとかなんかね、本当にオタクっぽいようなところを売りにしてますよね。まあだから、よく言うと政策なのかな。でもやっぱり、でもともと三井銀行出身なんですよね。
そうなんですか。
だから金融はわかると思うんですけど、まあ政治家一家なので、なんだろうな。まあ、なんかちょっと捉えどころがでもないですよね、政策とか結局。
なるほど。
結局何がやりたいのかよくわからないっていう感じが僕はしてますね。
なるほ
なん
ど。
か、ふわっと、受けのいいことを言ってる感じがしますね。個人的にはですけど。
なんで勝ったんですか？なんか結構意外な選出だったと思うんですけど。
まあ、小泉さんと高市さんとね、石破さんが一応、まあ、決選投票に残ると言われていて、で、小泉さんがやっぱりちょっとテレビとかの出た時の、まあ、答弁の受けが悪くて、で、落ちちゃったんですよね。で、多
なる
分、
ほど。
小泉高市になる予定だったのが、小泉さんが落ちて石破さん入っちゃったんで、みんなちょっと、どうしようってなっちゃって。で、まあ、でもやっぱり高市さんって結構、まあ、安倍さんの、ところでずっとやってましたから、そこに対するなんですかね、反主流派だった人たちはみんな石破さん流れちゃうんですよね。という感じのなんではないかなと思いますね。
なるほど。
なんで
まあ。
積極的に選ばれたかというと、高市さんじゃない人を選ばれてたんだという感じじゃないですか。
まあ、でも日本の首相、誰がやっても変わらない説もありますからね。
いや、でもやっぱり安倍さんまではそうでしたけど、安倍さんが相当変えたじゃないですか。
なるほど。
あれだけ長い政権で、なんかようやく、まあ、アベノミクスでね、日本もすごい良くなったと僕は思ってますけど、まあ、いろいろ歪みも出てますけどね。まあ、次だからどういくのかはちょっと見ものですよね、この舵取り。まあ、調整型の方なんで、まあ、うまくやるんじゃないですか。
なるほど。まあ、今年はアメリカも大統領選が迫ってきてますからね。
なんかハリスさんの方が勢いがある感じが日本から見えるとしてますけど、どうですか？
でもなんか、まだわかんないと思いますよ。
あ、そうですか。
なんか、
ワンチャンある感じ。
ワンチャン全然あると思いますよ。
そうですか。
なんかすごい、外から見ると信じられないと思うんですけど、根強く、こう人気があると。で、特に重要な州で。で、今、ポリマーケットを見たら、カマラ・ハリス51%、ドナルド・トランプ48%ということで、まだ割と拮抗している。
なるほど。そう、わかんないですね、どうなるか。
わかんないですね。いやー、どうなるんでしょうね。はい、
まあ、
というわけ
暗
で。
殺でも業界にとってはなんかね、一応、どちらも前向きなこと言ってますけど、結局変わんないんじゃないかみたいなこと言ってますね、皆さ
そうですね。なんかあまり変わらない説っていうのもあ
ん。
ります。ちなみに、FRB の政策金利ですけど、今年中にもう一回0.5%引き下げるんじゃないかと言われていてですね。ちょっと、まあ、1%下がるっていうのは結構大きいですよね。
そうですね、まあ、円高になりますね。ちょっと円安すぎたと思うんで、いくらなんでも。まあ、125円ぐらいが多分ちょうどいいと思いますけどね、本来は。いろんなものを価格差を見ると。
なるほどね。そうですね。というわけで次のニュースに行きたいと思います。シンガポールで行われたトーク2049で、ビタリック・ビュータリンが暗号通貨は初期段階からユーザビリティ向上へとフェーズが変わったというような発言をしました。西村さん、行きました、トークン2049。
それが、私は行けてなくて、近藤さん行ってますよね。
あ、近
私、
藤さん行っ
日
たんで
本
すか？
でいろいろ予定で行けなかった、逆に。
どうでしたか？
そうですね。まず、全体としては、なんだろうな。まあ別に、すごい盛況だったんですけど、なんかやっぱり、なんていうのかな。まあ、スキャムっぽいのは減りましたよね、明らかに。去年よりさらに。
そうですか。
なんかみんなでもね、やってることは大体ほぼ一緒になって、ただ一つ傾向があるのが、我々まあ、ブロックチェーンインフラとして出てた、してたんですけれども、ブロックチェーンインフラ系がほとんどいなくなりましたね。で、まあ、単にもトークに出なくなったのかもしれないんですけれども、トレンドがもう、それは 変わったのかな。
過去出てたインフラ系ってどんなところになります？
いや、なんか新しい新興インフラ結構出てきてたんですよ。出展してて。で、そういうのがもうほとんどなくて、だからなんか、うちのブース来た人もなんか、ブロックチェーンインフラ系のプロジェクトを探してきたんだけど、うちしかなくてとかっていう人が結構いましたね。あと、日
なる
本
ほ
からの
ど。
出展がほぼうちしかいなくなっちゃったっていう悲しさもあって、まあ、ちょっと日系のところっていうのはありましたけどね。まあ、ソニウムとか、まあでもシンガポール確かエンティティだったと思うんで、本当に日本企業って多分ほとんどいないんじゃないかなって気がしましたね。
なんででしょうね。
なんででしょうね。まあでも前からですよね、西村さん。前からだけど、輪をかけて減った気
私
がする。
単純に昔より、数も減ってる気がするんですよ。 全
そう
体
での
。
すね。
まあ、だから、全体数が多いと、その中の、まあ、割合で日本勢もいたけどっていう
全
感じ。
体として減ってるっていうことですか。
そ
でも会場
う。
自体は去年も大きかったですけどね。
来場者は増えてるのかもしれないですけど、なんかこう細かいちっちゃいプロジェクトとかは淘汰されて、ちゃんとお金がつきそうなところしかいないみたいな、そんな感じかなとか
そうですね。
思
まあ、
ったり
ド
し
バ
ま
イ
す
の
けど。
時もそうだったんですけれども、いわゆるなんかトークン系っていうんですかね、は特に09にいるんですけれども、いわゆるイーサリアムとか、イーサグローバルが同時にやってるんで、テック系の人はそっちに行ってる、やっぱり印象ですね。だからチェーンとかそっち、行ったとしてもそっちなんじゃない？ただそっちも、なんか昔からよく聞いてたところがみんなでまた同窓会的に集まってる感じでしたけど、懐かしい面々がずっとやってる感じですね。
なるほど。
なんかこう、新陳代謝がなんかこう、仕込まれてる時期なのか、今こう、ちょうど、まあ、いわゆるマスにちょうどアダプションしてる最中なのか、このまあ、ビタリックさんのだから発言が非常に、まあ、よくわかるんですよ。ユーザビリティ向上ということで、大体どのフィールドが勝てるビジネスなのかっていうことはもうほぼ分かってきてるんで、あとは、誰がそのマスマーケットを取るのかの競争になってきてる感じがしますね。ただ、ビタ
勝
リッ
つ
ク
の
さんは、
はどういう領域ですか？
まあ、まずはだから、毎回、まあ、新しいのがガンガン毎回出てるのがウォレットですよね。もうなんか星の数ほどウォレットがあるんですけど、なんか決定版ってメタマスク以外いなくないですか？まあ、メタマスクも決定版でもないと思うんですけど、なんかウォレットはすごい数出てきてる。まあ、逆に言うと誰でもすぐ参入できるんですよね。作ろうと思えば作れちゃうけど、決定版ないなと。あとは、
最近のトレンドだと、ウォレットもまあメタマスク一強でしたけど、やっぱりユーザビリティが Web2 の人たちというか、既存の人たちにやっぱり使い勝手がっていうので、結構そのウォレットアザサービスみたいなやつとか、なんていうんですかね、あまりこう秘密鍵とかを意識しなくて使えるタイプのものを各社出してきて、MPC ウォレットって、なんか秘密鍵分散して、保存してくれて、Gmail とかでログインすると余計に使えるよみたいなものがちらほら増えてきてるような印象はありますね。
そうですね。MPC も増えてきてますし、ただそれも決定版がなくて、じゃあまだ MPC が本当にいいのかもまだ分かんないじゃないですか。なので、あとは何ですかね。まあでもあとはやっぱりDEX は増えた感じしますね。SEX 系がほとんどなかったんですよ。もうみんな、もう特に出さないっていうんですか。まあ有名なところも出す必要ないって感じなんでしょうけど、新しく取引所作りましたとか、まあ、まずほとんど DEX ですよね。
まあ、そうでしょうね。
そこはなんか元気がある感じ。なんかいろんな DEX 作ってて、いろんな企業が来て、なんかで、面白いウォレット系の DEX が一個あったのは、お前ウォレット作ってるらしいじゃないかって、お前儲かってねえだろどうせとか言ってですね。で、うちの DEX 組み込むとレベニューシェアの仕組みが入ってるんだよみたいな、そういうモデルが中でできてるっていう感じ。
なるほど。
なので、その DEX をどうウォレットに組み込んでもらうかみたいなところの競争とか、ちょっとなんか、だから全体的に、まあなんかスタートアップっぽい感じって言ったらあれなんですけども、Web2、あと Web1.0 広まってきた時の感じに似てるは似てますね。どうマーケット取るかにフォーカスしてる気がします。
なるほど。
ビタリックさんがでもなんか、すごいトークン26で、よくわからないジョークなのかな、なんかダンスを踊ったのが大炎上してましたけどね。
炎上。
もう、まあ、ビタリックがわけのわかんないこと言ってダンス踊ったっつって、イーサリアムが下がったんですよ。ちょっと彼女ができておかしくなっちゃったんじゃないかとかって言われてましたけど。
ダンスあまり見たくない感じですね。
まあでも、このユーザビリティ向上へって2年ぐらい前からね、言ってますよね。3年ぐらい前から言ってますよね、西村さん。だから、イーサリアム
3
は
年ど
ね、
ころか、
進
ずっと言っ
化
て
が
ま
ない
す。
んですよ、実は。なので、結構イーサ一強じゃなくなってくるかもなっていう感じがしてますね。その、ワールドコンピューターという領域においては。
ソラナですか？
それもないと思うんで、イーサリアム系でイーサリアム以外が一気に来るかなと思いますね。
まあ今その、まあ、 話題にあるソニウムもそうですし、この後出てくるかもしれないベースもそうですけど、全部L2 じゃないですか。イーサリアムの L2 なんで、
そうそう、L2 なんです
もし
よ。
かしたら、もうイーサリアムは L1 としての機能としてはもう完成したから、あんまり進化がないように見えるっていうのはあるかもしれないですね。
完成したと言えんのかなって感じしますけど、はい。まあまあ、イーサリアムそのものは、だからもうこれ以上も進化しない可能性は高いですね。という感
なる
じ
ほ
で
ど。
話しました。はい。
で、さっき、その、西村さんが言ってたベースなんですけれども、次のニュースとして、コインベースが作ってるベース、セカンドレイヤーの、オプティミズムベースのチェーンですね。で、ベースの、トータルバリューロックトが2ビリオンドル、3000億円ぐらいを突破しました。で、これ1ヶ月で40%増えて、今年の初めからは370%増えているということでですね、よく使われていると。で、コインベ、あの、ベースの TVL って何だろうと思ったんですけど、これブリッジですかね？
ベースの TVL ってことじゃないです
そう
か。
だと思います。ベースも、まあ、要は L2 で OP スタック使ってたと思うんですよ。まあ、なので、ガス代はイーサを使うんですよね。そのメインネット、イーサリアムのメインネット L1 から、このベース上にイーサを持ち込んで、ブリッジして持ち込んでガスとして使うんで、その持ち込まれてるイーサの量じゃないですか。
そういうことですか。
まあ、もしかしたらなんか USDC とか USDT がベース上で発行されていれば、それもブリッジされてくるんで、その分も TPL って言ってるかもしれないですけどね。
なるほど。なんか地味にベースユーザー数が増えているという感じはします。ね。一応、コインベースもウォレット出してるんですよね。MPC のウォレット。
コインベースウォレットは個人的には使ってますよ。
どうですか、使い勝手は。
まあ、普通って言うとあれですけど、ただコインベースのウォレットは結構独自プロトコルが多いんですよ。なので、例えばウォレットコネクトとかに対応してなかったりして、まあ、なんか独自路線突っ走ってる感じですかね。
なるほど。
あんまりこうエコシステムと融合しようっていう感じはしないですね。
割とこう使いがユーザーの使い勝手、なんていうんですか、こうあんまりリテラシーがない人でも使えるっていう方向に行くっていう判断ですかね。
でもなくて、なんだろう。いわゆるザ・クリプト・ウォレットっていう感じですけど、
なるほど。
まあ、今やるとこうなるよねっていう感じなんですけど、なんか別段使いやすいわけでもなくて、まあ、どこにもあるようなものですけど、まあ、一個だけあるのは、まあ、一応、やっぱりバックアップとかの機能があるので、わけのわからないウォレットを使うよりは安心かなっていう理由で使ってます。
なるほど。
メタマスクがぶっ壊れた時用にバックアップ用に入れてるというか。
なるほど。わかりました。次はですね、次のニュースはですね、FTC 絡みですね。FTC の兄弟会社で、自己資金で暗号通貨取引をしていたアラメダリサーチの元社長、キャロライン・エリソンが2年の実刑判決を受けました。で、さらに釈放後3年間は監視がつくと。で、さらに賠償金としてですね、11.02ビリオンドル、1兆6000億円ぐらいでしょうか、1兆5000億円ぐらいかな、を支払うことを命じられた。これ、1兆円支払うってできるわけないじゃないですか。何なんでしょうね。で、ちなみにですね、FTX の方の社長のサム・バンクマン・フリードは3月に25年の実刑判決を受けてるんですが、これも上告するとか言っているようです。
2年で逆に済んだんですね、キャロラ
そう
イン
です
さん。
ね。で、キャライン・エリソンは、調査、まあ、FTX の調査にものすごい貢献したらしくてですね、そこを買われて、実刑
なる
判
ほど。
決は2年になったんですけど、結構実刑判決じゃないんじゃないかと、いう説が結構あってですね、やっぱり2年行かなきゃいけないのねっていう感じにはなってますね。
まあ、荘園の賠償金ってこれ、自己破産もできないんですよね、きっと。
どうなるんでしょうね、これって。どうするんだろう。なんか、わかんないですね、どうするのか。
そうですね。
一生働いたお金を吸い取られていくってことなんですかね、これは。
まあ、ちょっとアメリカの制度は僕わからないんで、なんとも言え
私
ないで
も
す
わ
け
か
ど。
りません。なんか、こんなものを命じられた人がこれまでにいるのだろうかという感じなんで
日
す
本だ
ね。
と逆に問題になってるのは、まあ、これちょっと政府からのなんでわかんないですけどね、賠償金って言われても払えないもん払えないって開き直れちゃうんですよ。で、まあ、要するに本人がどこにお金があるかを、なんですかね、まあ、この自分じゃなくて他人が実証しなきゃいけないんで、まあ、公庫銀行口座持ってるって差し押さえたら、その人の、まあ、差し押さえできるんですけど、本人隠し持ってる場合は捜査してくれるわけじゃないんですね。
なるほど。
ただ、一方で、アメリカの方とかはちょっと多分予想違うと思うんですよね。払わなかったら、やっぱり、まあ、隠してたりすると、まあ、逮捕されたりとか、厳しかったんじゃないかなと思うんで、もうコツコツと働いて1兆円返すしかないんじゃないですか。
コツコツ働くと1兆円ってなんかすごい乖離がありますね。
なんか100億円ぐらいだとアメリカだとね、暴露本出してなんか回収するって手段があるじゃないですか。1兆円はちょっともうなかなかですよね。もう一回スタートアップ起こすしかないんじゃないですか。
スタートアップを起こしても11ビリオンってなかなか難しいですよね。
いや、もうちょっとわかんないです。減
ええ。
額とかされるんですかね。
どうなんでしょうね。ええ。という判決が出ていました。次はですね、バンクオブニューヨークメロン。これ BNY という通称で呼ばれますけれども、BNY が暗号通貨のカストディ事業を行うにあたり、証券取引委員会から有利な判断が出ました。で、暗号通貨のカストディではですね、証券取引委員会の SAB121 というルールがあるんですけれども、これを適用すると、暗号通貨を市場価値でバランスシートに負債として載せないといけないというのがあったんですね。で、これ、普通の銀行のカストディアセットは、オフバランスシートでいいので、そういうバランスシートを状態を悪くすることがなかったと。で、それが大変こう暗号通貨をカストディする上では非常に不利な条件となってたんですけれども、今回の判断で BNY はこの SAB121 の対象から外れるという判断が下されてですね、暗号通貨のカストディが、まあ、できるようになったという感じですね。で、なんか一部には、なんかその、一部の銀行にだけ許して、なんかおかしいんじゃないかと、SAB121 自体を直すべきではないかと、いう説もかなりあるんですけれども、とりあえず BNY カストディ事業ができるようになったということです。
なるほど。まあであ
れ、
もこ
日
れを。
本のカストディは何が、もう、日本のカストディもバランスシートに載せないといけないんですよね。
まあ今はだから曖昧、ルールがちょっと曖昧なんじゃないですか。で、
なるほど。
まあどうすればいいんですかって問わせて、もう吉野にやってくださいって答え返ってくるっていうですね、判断しないという判断をされるんですけど。ただ、今年今出てる動きとして、暗号資産をついに、金商法に入れるっていう今動きが出てるらしいんですよ。で、これは、今入ってないんですね。なので、入ってると、これ金融商品って明確な位置づけになるんですよ。
なるほど。
そうすると、まあ、今までのルールそのまま全部適用できるという形になると思います。
なるほど。
これはかなり大きいですね。で、まあ、まず分離課税が対象になっていく可能性がありますというところですね。まあ、だからもうルールは全部一緒。ただ一方で、金商法乗っちゃうと、それを扱うということは、資金決済法とか証券法とか全部守らなきゃいけないということになるんですね。なので、まあ、スタートアップが簡単に起こせる事業じゃなくなってくるかなという気がしますよね。
取引所とか。
で、あとは、一方で、なんだっけな、ライトな、 交換業ライセンスみたいのができるかもしれないっていう話が出てますね。
うん。
で、これ例えばゲーム会社とかゲーム内通貨をクリプトでやりたいみたいな時に、今だととてつもなく大変なプロセスなんですよ。
なる
持
ほ
ち前なんで
ど。
すけど。それはもう全くスタートアップの、もう、なんですか、スピードが、ね、合わないので、で、これを今変えようという動きは、あるという話です。
なるほど。わかりました。というわけで、アメリカ、地味にちょっと進んだっていう感じですね。で、次のニュースなんですけれども、これ大統領選絡みで、カマラ・ハリスがアメリカでのデジタルアセットのイノベーションを推奨すると発言しています。で、さらにですね、アメリカは AI、ブロックチェーン、量子コンピューティングなどで世界をリードすべきとも発言してですね、暗号通貨業界の一部では安心感を持つ人も出始めたんですけれども、言ってることバイデン時代と特に変わらないと言っている人も結構いるということで、カマラ・ハリスになってみないとわからないっていう感じの曖昧な発言ですね。はい。誰になるんでしょうね。で、ちなみに、さっきも見ましたけど、ポリマーケット上では、カマラ・ハリスになりそうだという、一応、微妙な差で、カマラ・ハリスとなっているという感じにはなります。で、では次のお話。ステーブルコインを発行するトラストトークンが、証券取引委員会と罰金を支払うことで和解しました。これはトラストトークンが発行した TrueUSD というステーブルコインがあるんですけれども、この TrueUSD の99%が投機的ファンドに投資されていた。TrueUSD を出すためのアセットですね、が99%投機的ファンドに投資されていたと。なのにもかかわらず、トラストトークン側は米ドルで全部所有していると言っていたんですね。で、それはダメだろうということで、今回の和解でトラストトークンは罰金が16万3000ドル、2400万円ぐらいですかね。で、賠償金が34万ドル、5000万円ぐらいでしょうか、を支払うこととなったという感じですね。ちなみに、TrueUSD、ほとんど普及してないんですよね。残念ながら。
あまり
あま
聞
り
かない
聞く
です
こと
け
ない
ど。
ですよね。
でもすごいですね。この大嘘ついてたっていうのは衝撃的ですけどね。どういうつもりだったんですかね。
99%っていうのはすごいですよね。ちなみに TrueUSD マーケットキャップ495ミリオンドルということでですね、700億円ぐらい。非常に
結
こ
構で
じ
す
ん
ね。
まり。そうですか。
495ミリオン、でも700億円ですよね。
そうです。
なかなかやっぱすごい、とは言ってもすごいですね。
なるほど。
この怪しいのがこんだけ使われるなっていう意味ですごいなと思っちゃいました。
では次のニュース。また、ステーブルコインの話なんです。ステーブルコインじゃないですね。ステーブルコインを出しているメーカーの話なんですけれども、スカイ、元メーカーと、メーカー DAO がですね、スカイっていう名称に変わったんですが、ここが9月17日から19日にかけて行われた投票で、WBTC、ラップと BTC を扱わないことになったんですけれども、これをやっぱりもう一回再考するということになってます。で、何があったかというとですね、トロンの創業者で問題がすごく多い人で、ジャスティン・サンという人がいるんですけれども、この人が WBTC 発行元のビットゴーとカストディに関わるということが発表されたことを受けて、そもそも WBTC を扱わないという展開になったんですが、この後でですね、ビットゴーの CEO のマイク・ベルシェが、ジャスティン・サンはビットゴーの重要な経営問題には関わらないと発言したことを受けて、もう一回考え直そうとなったという話です。
ジャスティン・サンさんってすごい問題って言われてるけど、どこら辺が問題なんですかね。
他にもいろいろあると思うんですけれども、要は、こう、あんまり、 箸にも棒にもかからないみたいなプロジェクトを買って、それをなんかトークン化して、バーッとお金を集めて、それが下がるみたいなことを何度もやっていたりするんですね。
スキャムっぽいことをやってると。
そうですね。
まあ、たまになんかね、いろんなとこで見かけますけど、ものすごい数のボディーガード引き連れて歩いてますよね。なんか、すごい、なんだろうな。すごいな感じはしますね。すごいっていうのは ちょっと普通じゃない感じがしますね。
いや、
申し訳ない。
よっぽど危ないんでしょうね。
そういうことかもしれないですね。でもなんか、普通に写真みんななんか撮ったりとかしてますよ。
ボディガード連れて。
一回、いや、写真会みたいな開かれて、撮りに行ったりしてましたよ、うちのスタッフも。
なるほど。
だから、気軽なとこはあるんでしょうけど、気さく？まあでも、まあちょっとなるほどねっていう感じがしました。
西村さん、静かですけど、メーカー、どう思います？メーカー、まあ、今、スカイになっ
や、
たんで
メー
すが。
カー、まあ、スカイになりましたけどね、まあ、WBTC、これ、そのジャスティンさんのことだけを理由に、もし保留にしてたというか、扱わないって決めてたんだとしたら、なんか、あれですね、ジャスティンさん、そんなに悪いことしたっけっていうのはちょっとあって。
まあなんか、でも嫌われてるんでしょうね、コミュニティに非常に。
まあ、それは、その気持ちは分かんないでも。ないですが、まあ、個人的には、まあ、WBTC 言っても、今までで一番使われてきたビットコインのステーブルなんで、なくなってほしくないなと思って、なんでしたっけ？コインベースの BTC でしたっけ？新しく出たやつって。
CBBTC。
CB、そう、あれに乗り換えようかなと思ってたところもあるんですけど、まあ、めんどくさいんで、できれば WBTC に、まあ、引き続いてほしいなっていう個人的な思いはあります。ただこれ、ジャスティンさんがどうこうって言ってますけど、ちゃんとそのビットゴーが、BTC をちゃんとこれだけ積んでますっていうことが証明できれば、何ら問題ないわけですよね。まあまあ、経営問題っていうに関わるって言ってるから、実際にビットコインをビットゴーがちゃんと積んでても、それでもなんかこう、会社ごといなくなっちゃうとか、そういうところが懸念されてるんですかね。
どうでしょうね。なんか、預かっているビットコインを流用してしまうとか、そういうことが心配されているんでしょうか。
まあ、
まあ、
そ
見
ん
て
な
ると、
心
なんか
配
あん
を。
まりこう、いわゆるビジネスマンとしてステーブルな感じはしないので、かなりこう付き合いにくそうな人だろうなという感じはしますよね。
マンとしてステーブルってのがあるんで
だから、
すね。
なんか突然何かをとんでもないことを起こしちゃうとかっていうことじゃないですかね。
ちなみに、スカイが出しているステーブルコインですけど、こちらはマーケットキャップ5.3ビリオンドルと。ということで、7000、8000億円ぐらい、7000億から8000億ぐらいのマーケットキャップがあります。では次のニュース、これは増資のニュースですけれども、知的財産 IP をオンチェーン化するストーリープロトコルが80ミリオンドル、120億円を調達しました。これまでの総調達額はこれで134ミリオンドル、約200億円になりました。で、独自ブロックチェーンのストーリーネットワーク上で、リアルな世界の IP と対応する NFT を発行すると。で、それの上で IP のライフサイクルを管理するというものです。ライセンスやリミックスの条件が公開されているので、まあ、ライセンスしやすいというのとですね、IP から発生した新たな IP にロイヤリティが発生した場合に、こうオリジナルの IP オーナーにも部分的なロイヤリティが入るように設定したり、いろんなことができるということで、IP ですね。で、似たか別の会社の方が話題じゃないかと西村さん言ってましたけれども、そちらはどんな感じでしょうか。
この会社って何でしたっけ？
あれ？てっきり、ソネイウムの話だと思ったんですけど、
いやいや、ソ
こ
ニ
れ
ウ
と
ム
は
は
関係
ベー、
ない感じです
そう
か？
ですね、ベースの方の話だったんで。
そういうことですか。なんか、クリエイターエコノミーみたいなものですよね、ソネイウム。
そうですけど、まあ、ソニウム自体はソニーが、まあ、近藤さんも詳しいかもしれないですけど、ソニーの、作ったのかな、ソニーが出した、まあ、L2 ブロックチェーンで、まあ、ほぼほぼ技術スタックとしてはベースと一緒なんですよね。
なるほ
まあ、
ど。
OP スタック使ってるんで、まあ、なので、さっきベースの話が出たときに、ソニウムも最近そういえば、トークン2049にも来てたし、界隈で一応話題ですよねっていう話で、ソニウムは出しましたが、この知的財産オンチェーンとはあまり関係のないところでした。
それは失礼しま
は
し
い。
た。で、なんで話題なんでしょうか。
話題っていうか、まあ、出たから話題っていう感
そう
じじゃ
で
ない
す
です
ね、出たから、で、
か。
まあ、ソニー日本の会社だし、あと、前回の、トークン2049かな、なんかに、アスターの人も、アスターが来ていて、アスターがソニーとなんかやるらしいよって言ってたのが実現されてっていうところとか、あとアスターはアスターでみんな結構注目されてたじゃないですか。
まあなん
で、なん
か
かア
結
スター、は
局、税系
い。
EBM とかいろいろあって、まああれがそうなったということなんでしょうけど、なんかもう、まあ話題と
そう、
いうい
ろい
か、
ろ、
まあどうかな、でも話題っていうほど話題でもない気がしますけど、
まあ、界隈ではなんかみんなソニウム出るからソニウム上でなんかやるぞみたいな言ってる人たちが結構多くて。で、それはなんか技術的にソニウムがっていうよりも、そのニュースに乗っかりたいんでしょうね。新しいブロックチェーンが出たよってのに乗っかりたいのかなっていう、まああまり他意はないですけど、はい。最近よく聞くなと思った次第です。まあトークン
なるほ
2049
ど。
からでもですね。はい。まあ、なのでちょっと、この、ストーリープロトコルとずれちゃった話にしちゃいましたけど、はい。
い
スト
えいえ、
ーリープロトコルはストーリープロトコルで、はい。
私の振りが間違っていました。失礼しました。そうですね、ストーリープロトコル。80ミリオンドル。
幸いだとやっぱトンが、まあ、逮捕されちゃったのはありますけど、話題になってた気がしますね。
確かにね、本すごいことになってますよね。
す
なんか
ご
でか知ら
い
ないけどね。
ことになってて、やっぱりまあユーザーベースが多いじゃないですか、テレグラムですから。で、その中でミニアプリとか作れるんで、トン状のアプリをなんかみんなもう必死で作ってるみたいな感じでしたけどね。
なん
た
か、な
だ、
んとかハムスターとかありますよね。なんだっけ。
上場してなんかね、下がっちゃったみたいな感じですけど、なんか、まあ、スキャムっぽいっていうのかな、まあ、ちょっと前の、なんか何でも作ったら当たるんじゃないかっていう、そういう熱狂はありますよね。一攫千金的な。
なるほど。なんか、ハムスターコンバットのトークン。取引高が1ビリオンドルを超したというニュースが出てますね。1500億円トレードされているということで、ハムスターの分際で たくさん出していると。
ハムスターっていうのはなんかいいですね。世界も可愛い方向に向かってるんですかね。
ハムスターの戦いですからね。では次の増収のニュースということで、グローバル送金をステーブルトークンで行うブリッジが58ミリオンドルを調達しました。まあ、これは送金はステーブルトークンでやろうよというシンプルなビジネスですけど、いろんな国で、銀行経由で、元のその国の通貨に戻したりですね、その国で使えるクレジットカードで、プリペイドのクレジットカードに、移すとかですね、まあ、いろんなことが一応できるようになっている模様です。ステーブルトーク。次はですね、分散型金融向けのオラクルプロトコルとリスク管理を行うカオスラブスが55ミリオンドル調達しました。80億円ぐらいですかね。なんか、で、これ以外にですね、46社の米国ブロックチェーン関連企業が8月に資金調達しています。
いやー、もう日本と
結
は
構
海
なん
が。
か未だにですね、ビットコインのマイナーとかにもお金が集まってるんですよね。
すごいですね。
コインはね、また上がってきてるから、そこにお金入れてる人最近もいますよね。買うよりも、
まあ、
どっ
これ
こ
で
してるや
も
つ。
ね、見ての通りなんですけど、まあでも、なんだろうな、調達額も昔より増えてる気がしますよね、ちょっと。これインフレのせいなのかな。
そうですか
で
ね。
も、どれも実はどっかで聞いたことあるじゃないですか。オラクルとか、分散オラクルとか、ステーブコインも、ステーブトークンのブリッジとかもそうですけど、でもなんかこう、そういうのがまた、でもどれもやっぱりまだメインストリームなものがないというところで、そこのやっぱり戦いになってるんでしょうね。だからどっか
まだ
が、
まだ。
なんかどっかがとかじゃないと思う。ね、全体的にやっぱエコシステム、いつブレイクスルーする、こういわゆる得意点が来るのかっていうところに向かってみんな頑張ってる感じですね。
そうですね。まあやっぱり今よりもっとユーザビリティが上がらないと難しいですよね。
難しいですし、やっぱりこの領域って金融なんで、多分あんまり最終的には表に出てこない領域になるんですよね。
そうですね。はい。
だから皆さん普通になんか銀行アプリ使ってて裏がブロックチェーンになってるっていう世界に多分なってくんで、なんか目に見えなくなってきてるっていうのはあるかもしれないですね。ユーザー体験としてあんまりこう、そんな変わらないっていうんですかね。
そうですね。バックエンドで、ステーブルトークンが動いてるみたいな感じですよね。
ビットコインもね、一般の方が使うものじゃないじゃないですか、もはや。
ではないですね。
まあ、金とか、まあ、金は装飾品にできますけどね、ビットコインはできないですからね。よりコンシューマーサイドだとなんかあんまり馴染みがなくなってきちゃうというか、まあ、投資商品にしかならないですよね。
そうですね。まあなんか一流の投資商品になるという感じですかね。
まあ、そういう意味でイーサリアムはエンジニアからすると非常に、まあ、使い出があるというか、新しい一つのコンピューターっていう感じですけどね。まあ、でもやっぱりコンシューマーからすると関係ないんじゃないですか。
西村さん、最近シンガポールの、暗号通貨界隈はなんかどんなふうになっていますか？
ですね、新しいことがあまりなく、まあ、さっきのトークン2049の近藤さんのと全く似てる印象なんですけど、なんか同窓会みたいになってきてるっていうのがあって、なんか昔ブロックチェーン界隈いた人たちがやっぱり今も残ってる人たちがいて、昔は良かったねみたいな話をしてるっていうのがありますね。だからなんか新しいプロジェクトで、なんかこれまたちょっと気合い入れて関わってみようかみたいなやつがあんまり出てきてないっていう印象があります。はい。
なるほど。
まあ、それがもしかしたら、近藤さんのイーサリアムはもうなんか進化してないっていう言葉に通じてしまうのかもしれないですが。はい。で、なんかもうブロックチェーンを利用するフェーズに入ってくるんだよとかって、みんな、まあ、ビタリックとかも言ってるんだと思いますけど、ユーザビリティとか言ってると思うんですけど、やっぱり、なんかまだね、ブロックチェーンを使って何か本当に役に立つユースケースっていうのを思いつけてる人が全然少ないんで、はい。なんかそういうの出てくるといいなって待っている、なんかこう、老人じゃないですけど、長老たちが多い感じがしますね。
まあだから全体的にあれですよね、俺たちインフラは頑張って整えてきたんだけど、
そうそうそう、
そ
本当
れ
に
が
そうです。
出てこ
はい。
ねえじゃんみたい
そうなんですよ。だからインターネット作ったから、早くインターネット上でキラーアプリケーション作ってくれや待ちの人たちが多い感じがしますね。
な。
そうですね。まあだから日本のスタートアップはね、やっぱ前は Web3 ゲームとかですごく一時期ホットだったのがみんな全滅した感じがしますから、法的なところの限界が来ちゃうんですよね。まあ、なんでさっきの法律変えようって話があるんですけど、アプリケーションレイヤーがまだまだっていうことなんでしょうね。です。まあ、数年後ぐらいに来るんじゃないですか。だから今、幻滅期じゃないですか、まさに。まあ、でも
ま
ね、なん
た、
か、
ど
お
うぞ。
金は相変わらずあるし、なんていうのかな。成熟してきてる感じがしますね、全体的に。一個一個の会社の規模がやっぱ大きくなってるんですよ。みんな、調達とかもだから発表してないだけで結構実はすごいしてたりとか、 会社の規模も200人とか、なんかもう取引所じゃないと数千人とか当たり前ですから、ちっちゃいところでも。なんかこう、なんだろうな、ちゃんとしたビジネスになってきた感が非常にありますね。
まあ、や
な
っ
ん
ぱり
で、
世界中で法律に準拠しないといけない段階に来たと。
ああ、そうかもしれないですね。だからその過程かもしれないですね。で、めんどくさいことをひたすらやらされてるから、この1年何も進んでないように見えるんじゃないですか。
近藤さんの心の叫びですね、今の。
いや、本当ですよ。いや、1年で済まなかったですからね。もう、これは、いや、ちょっと辛いですよね。まあでも、乗り越えたらきっと何かあると思って頑張ってますけど。まあ、そういう気持ちなのかもしれないです、皆さん。
なるほど。というわけで、ニュースはここまでで終わりです。2週間分だと、やっぱり短いですね。
2週間、ああ、2週間でしたっけ、今回。そうか。い
な
や、
ので。
そうですね。で、アメリカの方はでも、なんか、すごい、ちょっとずつですけど、動きはある感じはしますけどね。
そうです
やっぱり、
ね。で、
IT のど真ん中の、アメリカがあんま動けてないっていうのも大きいんじゃないですか。
そうです
で、
ね。
そ
や
れ
っ
が、
ぱり開発人材が最も豊富にいるところですからね。
開発もそうですし、やっぱりビズデブっていうんですかね、マーケティングとかが、やっぱりうまいじゃないですか。そこが一気にこう参入してくると、業界が一気に、まあ、また結局、ガーファが取っちゃうみたいになっちゃったら寂しい。その恐れはありますねと思いますね。
なるほど。
次のガーファが出てくるのか、ガーファが結局取っちゃうのかみたいな感じじゃないですか。
なるほど。まあ、11月の選挙で何があるか、もう楽しみって感じですね、アメリカは。
そうですね。まあ、クリプト界隈は結局なんだかんだで上がってるじゃないですか、価格はずっと。
そうですね。
だからまた来年上がるんじゃないですか。うまく
まあ、
いけ
どうで
ば。
しょうね。
まあ、上がるといいなと思ってますけどね。はい。業界は成長してるなっていうふうには思います。
では、そんなところでしょうか、今日は。
そうですね。はい。
どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。